おはようございます。先週火曜日、暑い一日が終わる夜でした。この上尾でも花火大会が行われ、教会ご近所の道路脇では縁台がいつか出されて、ご家族が花火を楽しんでおられました。近くの原市沼からの打ち上げだったようです。派手な大きな花火ではありませんでしたが、尺玉30センチの花火が100個くらい上げられたとも言われ、美しい開いた花火に暑さ払拭の音と光の共演でした。戦後平和復興を願い、この時期花火を打ち上げるようになった町もございます。平和を願うのは日本だけではありません。もうあの悲惨な戦争は起こすまいと世界の人々が願いました。しかし、あれから78年、現在の世界はどうでしょう。国々の中で、また国家の間で争いが続き、歯止めになっていたはずの大国が今は弱く小さな国を侵略している乱暴な姿を見せています。神様は見ておられます。私は気づかされました。復活された御子イエス様は、傲慢な権力者たちに鋭い怒りで向かわれ、振り返られて、悲しみ痛みであえぐ人々、女性や子供たちに大きく手を広げ迎えておられます。ご自身の悲しみ痛みとして受け止めてくださる。そのイエス様の手は優しく、しかし血を流された手です。十字架で釘を打ち込まれた後でした。鞭打たれ、深い傷を負われたお体でした。そこまでされて、私たちの痛み苦しみをご自分の痛み苦しみとしてくださいました。私たちが神様に背を向けた罪をご自分のこととして、神様の裁きを受けてくださいました。神様は私たちを愛されるがゆえに御子をお捨てになり、私たちを罪から解放し、神の子供としてくださいました。このことです。感謝をいたします。イエス様は死から復活されたと明かし続けた人物がいました。使徒パウロです。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページに出ておりますが、教会聖書日課の先週の火曜日の箇所の中からとなります。先ほど朗読していただいた聖書の箇所です。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても神殿に対しても法廷に対しても何も罪を犯したことはありませんと弁明した。パウロはここで語っている前のエルサレムで引き出された裁判での状況をまず説明しています。今、地中海に面したカイサリアにいます。エルサレムでの暗殺の危機からローマの専任隊長に保護され、兵隊騎兵に守られ、深夜ローマの総督が駐留しているこのカイサリアに移送されました。総督フェリクスのもとにパウロの迫害者たち、ユダヤ人の大祭司、長老たちが数日後追っかけてまいります。そして総督に訴えます。そこで裁判がここでも行われました。そうこうしているうちに2年が経過し、総督がフェリクスからフェストスに交代します。パウロは解放されていません。しかし、パウロを訴える証拠は依然明らかではありません。訴えられる証拠がないのですから、釈放されてしかるべきです。そしてパウロは総督に弁明します。前のエルサレムの最高法院に引き出されたとき、パウロが証言したことで ユダヤ人たちがパウロを攻撃しているのだと言ったのです。その証言とは何であったんでしょうか。こう聖書にあります。彼らの中に立って、死者の復活のこと、イエス様が復活されたことで、私は今日あなた方の前で裁判にかけられているのだと叫んだだけなのです。こう言ったのでした。執拗に追っかけるユダヤ人大祭司、長老たちです。彼らはイエス・キリストはただ単に人間、大工の息子なのに神様を父と呼び、神様を冒涜していると拒絶をいたします。だからイエス・キリストが殺されたようにイエス様を約束された救い主というもの、復活されたというものも同じだというその心は頑固で傲慢な姿勢です。エルサレムの裁判でも、このカイサリアの裁判でも、パウロがはっきりと主張しているのはこのことでした。死者の復活のことです。私たちは神様に仕えるものとしてどう伝えているでしょうか。神様が私たちを愛してくださったことを語ります。御子イエス様が私たちの罪の身代わりとなられ、ご自身の命を犠牲にして償ってくださったことを語ります。確かにその通りです。しかし、ここでパウロが繰り返し語っているのは、死者の復活のことでした。こう証言しています。私は、さらに正しいものも正しくないものも、やがて復活するという希望を神に対して抱いています。すべての人、正しいと言われる人も、正しくないと言われる人も、キリストの死と復活を信じる者は、罪が許され、復活し、神の子供として、神の前に迎えられる希望があるのだと語ります。こう言っているパウロも、以前は、クリスチャンたちを迫害し、女性であろうと子供たちであろうと逮捕し、殺すことに飛び回っていました。しかし、彼は、復活された主イエス様に出会ったのです。そこから、それまで迫害する者から、迫害される、あるいは殺されるかもしれない側に、彼は変わったのです。そこまでできたのは、彼の手紙の中にも、彼が告白していることがあります。こう言っています。キリストは死者の中から復活した。こう証言しています。そして、復活されたキリストによって全ての人が生かされることになる。その希望が確か。パウロはこれに気づいたからでした。体験したからでした。さて、私たちはどうでしょうか。聖書の言葉により、助け主、聖霊の神様が、この復活の事実を私たちのうちにももたらし、私たちの現実としてくださっています。イエス様が納められた墓の前で悲しんでいた婦人たちに、天使が語られた言葉を少し思い出してください。天使はこう言いました。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り、復活なさったのだ。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去ったのでした。このことは、私たち一人一人に約束された喜びでもあるのです。希望でもあるのです。そして、このパウロを力づけている現実でした。 パウロはエルサレムで苦しんだように、ここカイサリアでも厳しい状況に一人で立たされています。聖書の箇所です。しかしフェストスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロに言った。お前はエルサレムに登って、そこでこれらのことについて私の前で裁判を受けたいと思うか。パウロは言った。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。こう言って、私は皇帝に上訴しますと総督に要求しました。総督フェストスはエルサレムでの裁判を受けてはどうかと促します。パウロをユダヤ人たちから確かに守っているようですけれども、彼の都合であり、赴任して間もないこの総督はまだ事情がよくつかめません。政治的にまずはユダヤ人の気を引く材料にパウロをもう一度エルサレムに戻して利用しようとします。パウロは不安になったことでしょう。しかし冷静でした。復活されたイエス様は聖霊の神様を通してパウロを励ましておられます。総督の言葉を振り切り、私は皇帝に上訴しますと主張します。総督フェストスはこう答えざるを得ませんでした。聖書の言葉です。そこでフェストスは陪審の人々と協議してから、皇帝に上訴したのだから皇帝のもとに出頭するようにと答えた。パウロにとっては2、3年前のことでした。伝道旅行からユダヤに帰国しましたが、エルサレムは危険だからと周囲の兄弟姉妹たちが言うその反対を押し切ってエルサレムに向かいました。そこで危険な事態に遭遇したパウロでした。このことは実は彼自身の計画ではなく、主イエス様が彼に求められたことでした。ところがそれだけにとどまりませんでした。エルサレムの最高法院の裁判で危険な事態を過ごしたその夜のことでした。主はパウロにこうおっしゃいました。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならないとおっしゃられたのでした。パウロにとってはこれでもか、これでもかと危険な恐れるようなことに向かわさせられています。パウロは総督フェストスに堂々と言います。エルサレムではない、今度は私は皇帝に上訴します。ローマに行くと主張します。私はこの聖書箇所の展開に足がすくんでしまいました。あの旧約聖書に登場するヨナさんのように、逃げ出して行けと言われた方向ではなく、正反対の方向の船に乗って逃げ出していたでしょう。主よ、もう結構です。もう苦しみはこれで十分です。他の人にお願いします。とただ言うだけの私です。愛する兄弟姉妹の皆さん、いかがでしょうか。お体の苦しみ、心の痛み、家族のこと、生活のあれこれとおつらいことがあるでしょう。神様に主のお名前で祈られているでしょう。主にもうこれで十分です、いつここから脱出できますかと嘆かれているかもしれません。そして主よ、あなたは顧みてくださらないのですかと訴えます。 私たちは一人孤独に苦しみもがいているように思います。私たちの祈りはまだ答えられないかもしれません。しかしです、その痛みのただ中に離れることなく十字架で苦しまれた主がおられるのです。共に痛みに苦しんでくださっておられます。復活された主は私たちから離れず、私たちのうちに寄り添ってくださっています。こう語っておられるのです。あなた方は世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。パウロをローマに向かわせたのは復活された主の御声であり、助け主聖霊の神様の導きでした。そこには主がパウロに与えられた大切な使命がありました。キリストは死者の中から復活したと人々に、そしてローマ皇帝に証言することでした。復活されたキリストによって全ての人が生かされることになる、この希望を与えるためでした。これは彼だけではありません。私たちへの希望です。私は皇帝に上訴します。パウロはエルサレムでの苦境からさらにローマに向かいます。私なら腰が引けています。しかし、向かうパウロは不思議にも神様の愛の見て、キリストの復活の力、聖霊の神様の助けで守られていきます。エルサレムではどうでしたか？あの中、ローマの千人隊長と兵士たちが保護していました。カイサリアではどうだったでしょうか？総督フェリクスがパウロをユダヤ人たちの手前監禁はしますが、彼の友人たちが世話をできるように自由にします。後任の総督フェストスも彼には罪がないとしてローマへ兵士をつけて護送します。彼は解放はされませんでしたが守られていました。それはパウロが死者の復活のこと、イエス様が復活されたことを証しし伝えるそのためです。それは神様が栄光をお受けになることなんです。ですから、必ず主ご自身が彼を守られることになります。私たちもそうではないでしょうか。今、困難や苦しみはそのままかもしれません。しかし、そのただ中で神様の守りがあり、その御手の働き、導きを教えられているのではないでしょうか。私たちの教会はここに立っています。小さな群れです。しかし大いに慰められ励まされることがあり感謝しています。困難や痛みにある兄弟姉妹が自らのことを置いて他の兄弟姉妹のために心を砕き祈っておられるのです。近くにあっても離れていてもです。椅子に座ってあるいは床に横になっていても祈っていてくださるのです。これは神様の御業ではありませんか。お一人一人を神様がお守りにならないはずがありません。主が顧みてくださいます。パウロは苦しい中で主の約束を受けました。主は、私の恵みはあなたに対して十分である。私の力はあなたの弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。これは私たちにも同じことです。私は皇帝に上訴します。それはパウロが死者の復活のこと、イエス様が復活されたことを証し、伝えるためです。勝利者イエス様を伝えるためです。私たちも主の復活を伝えるために ご家族、また社会の人々に今使わされています。それは主が栄光をお受けになられる働きなのです。ですから主が私たちを助け導いてくださいます。失望することはありません。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。復活された主イエス様を伝えるため皇帝に上訴したパウロを励まし、お守りくださったことを感謝いたします。私たちをも顧みてくださり、お守りください。そして私たち教会が、復活されたイエス様の希望と喜びとに満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の復活の福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。